次はパブリックコメントです。計画等に対する意見を募集するためパブリックコメントを実施します。皆さんの意見を反映したより良い計画作りのため、ぜひご意見をお寄せください。なお、計画案の閲覧や長久手市ホームページによる意見の提出方法は二次元コードで確認してください。一つ目、第3期子ども・子育て支援事業計画案。子育て家庭の実態に合った事業を計画的に進めるため、第3期子ども・子育て支援事業計画を策定します。募集期間は1月16日木曜日から2月14日金曜まで。この問い合わせは、子ども政策課、電話562555です。2つ目、空き家等対策計画案。将来的な空き家などの増加を見据え、空き家などの適正管理等を計画的に実施し、誰もが住みやすい町を目指すため、空き家等対策計画を策定します。募集期間は1月15日水曜日から2月14日金曜日まで。概要説明会は1月15日水曜日午後7時から午後8時まで。場所は長久手市公民館学習室1と2です。この問い合わせは都市計画課電話560622です。3つ目、健康づくり計画第3次案。誰もが自然に健康になれる環境づくりを推進するため、健康づくり計画第3次を策定します。募集期間は1月22日水曜日から2月20日木曜日まで。お問い合わせは健康推進課電話633300です。これらの計画の閲覧場所は、担当課窓口、市役所、西庁舎1階行政情報コーナー、まちづくりセンター、福祉の家、地域共生ステーション、長久手市ホームページです。意見の提出方法は、任意要式の意見書に該当箇所、意見、住所、氏名、連絡先を明記し、担当課窓口、郵便またはファックスなどで提出してください。なお、個別回答はせず、個人情報に留意した形で長久手市ホームページなどに公表します。次は、あなたの暮らしに消費生活情報です。不用品、何でも買い取りますにご注意を。トラブル事例です。不用品を何でも買い取ると、突然電話があり、ちょうど処分したい洋服や食器があったので、来訪を承諾した。来訪した業者は、出しておいた不用品をまとめて1000円で買い取ってくれたが、貴金属がないか、金が値上がりしているので、高値で買い取る、査定だけでもいいから、としつこく言うので、断りきれず、使わなくなった指輪やネックレスを見せた。売るつもりはなかったのに、居座られて根負けし、何点か合わせて1万円で売却してしまった。業者が帰った後、これだけは売らないと言ったはずの母の形見の指輪が見当たらず、明細にも記載がなかった。これに対してのアドバイスです。訪問買取は、特定商取引法で厳しくルールが定められています。突然訪問して勧誘する不詳性勧誘の禁止、書面の交付義務、クーリングオフの適用等がありますが、法律を守らないどころか、家に上がり込み犯罪まがいの行為も現実に起きています。突然電話がかかってきても、安易に訪問を承諾しないようにしましょう。また、知らない業者を家の中に入れることは絶対にやめましょう。 買取を希望する場合は、見積もりを取り、慎重に検討しましょう。自ら買取店に出向いて売却する場合は、クーリングオフの適用がないので注意が必要です。騙されたかもと思ったら、早急に消費生活センターに相談してください。日程や時間は18ページを参照してください。ご相談については、愛知県消費生活総合センター、電話 052-962-0999、または長久手市消費生活センター、市役所西庁舎2階、地域共生推進課内、電話646503です。この件についての問い合わせは、地域共生推進課、電話560551です。
次は、文化芸術からのお知らせです。一つ目は、文化の家を全館休館するお知らせです。特定天井等改修工事に伴い、1月から文化の家を全館休館します。休館周期は未定のため、決まり次第広報長くて、または文化の家のホームページ等で公表します。詳細は文化の家のホームページをご覧ください。なお、休館期間中、障害学習課の電話受付時間は、平日の午前8時30分から午後5時15分となります。二次元コードからもご確認いただけます。文化の家の休館に伴うお知らせがもう一つあります。シネマの楽しみ、上映場所の変更についてです。特定天井等改修工事による文化の家の休館に伴い、毎月開催しているシネマの楽しみの上映場所を1月から中央図書館に変更します。1月の予定。時は1月9日木曜日午前10時から。場所は中央図書館2階 AV ルーム。内容は人生彩りの上映です。以上のお問い合わせにつきましては、文化の家の障害学習課、電話613411です。次は、木造恵比寿店大黒店2棟の公開について、長久手市指定有形民族文化財の木造恵比寿店大黒店2棟が石造神社で行われる初恵比寿で公開されます。時は1月5日日曜日午前0時から午後2時まで。場所は石造神社です。お問い合わせは障害学習課、電話560627です。文化芸術から最後のお知らせは、左義町についてです。左義町は、青竹を立てて火をつけ、古いお札や正月飾りを燃やす行事で、どんど焼きとも呼ばれています。今年も、地元有志によって行われます。左義町では、書き初めを竹の先につけて炎の中に入れたとき、高く舞い上がるほど字が上達すると言われています。また、この火で焼いたお餅を食べると病気にならないとも言われています。時は、1月12日日曜日。午前6時からと午前6時30分からです。場所は2箇所で行われます。1、矢座湖長鶴グリーンロード北側の農地。 これはボーイスカウト長くて第1弾で実施されます。2. 矢座壁の下御嶽神社下の高根橋付近の河川敷、こちらは矢座詐欺町有志の会で実施されます。どちらも小雨欠航です。大雨の場合は13日月曜日祝日に延期されます。駐車場はありません。なお環境保全のためプラスチックやビニール製の門松、しめ縄、陶器、ガラスの飾りなどは燃やすことができませんのでお気をつけください。二次元コードからもご確認いただけます。お問い合わせは障害学習課電話560627です。以上、文化芸術からのお知らせについてのお問い合わせは文化の家の障害学習課電話613411までお願いします。次は絆ネットアプリの紹介です。長久手市では子育てに関するイベント情報をはじめ、さまざまな子育て関連の情報を絆ネットアプリで発信しています。絆ネットアプリからは子育て関連のほかにも暮らしに役立つ地域情報やお天気情報、警察からの情報、停電情報なども発信しています。掲載の二次元コードからアクセスできますので、ぜひダウンロードしてご活用ください。次はスポーツの分野から、ボッチャの体験授業のお知らせです。障害の有無にかかわらず、誰でも参加できるスポーツイベントを開催します。詳細は愛知県のホームページをご覧ください。二次元コードからもご確認いただけます。時は2月15日土曜日午後1時から午後4時まで、場所は愛・地球博記念公園体育館、対象は愛知県内に在住・在勤の人、または愛知県内の障害福祉施設や特別支援学校等に入所・通所している人、先着100人程度です。内容はトップアスリートなどによる講演会、デモンストレーション、競技体験です。お申し込みは1月24日金曜日までに愛知県社会福祉協議会障害者スポーツ振興センター窓口、電話、ファックス、メール、郵送、これは1月24日必着分までです。または二次元コードからお申し込みください。なお、申し込まれた人には2月8日土曜日までに当日の注意事項等について通知いたします。また長久手市ではこの他にもさまざまなスポーツイベント等を行っていますので、二次元コードからご覧ください。お問い合わせは、障害学習課、電話563450です。次は、お知らせコーナーです。はじめに、イベントのお知らせ。里山講演会、天然林と人工林のお話について。時は1月26日日曜日午前10時から正午まで、場所は福祉の家2階機能回復訓練室。内容は天然林と人工林の違いなどを講師北岡明彦氏にお話ししていただきます。対象は小学校4年生以上、先着30人です。お申し込みは 1月6日月曜日から23日木曜日に、緑の推進課に電話または二次元コードからお申し込みください。なお、この講演会は長久手里山クラブが共催しております。二次元コードからもご確認いただけます。お問い合わせは、緑の推進課、電話560552です。次は、2025年消防出初め式について、消防団員への表彰及び一斉放水を行います。一斉放水は見学者も参加できます。時は1月19日日曜日午前8時30分から9時15分まで。場所は長久手小学校校庭です。雨天の場合は体育館で一部縮小して実施します。お車でお越しの方は市役所の駐車場をご利用ください。お問い合わせは安心安全課電話560611です。次は空手トーク2025のお知らせです。母語以外の言葉で自分の思いなどを発表する多言語スピーチコンテストです。時は1月25日土曜日午後1時30分から午後4時まで。場所は長久手市公民館研修室です。お問い合わせは国際交流協会電話625933または観光商工課電話560641です。続きまして健康福祉から、手話体験講座について、手話での挨拶や自己紹介など簡単な日常会話の習得を目指します。時は2月9日日曜日午前10時から11時30分まで。場所は福祉の家集会室。対象は手話方針を目指す18歳以上の人先着12人です。なお、過去にこの講座または手話方針養成講座を受講したことがある人は参加できません。内容は、1、聴覚障害者の生活とコミュニケーションに関するミニ講座。2、簡単な手話を覚えよう。3、簡単な手話による会話などです。お申し込みは、1月6日月曜日から16日木曜日、午後5時までに、福祉課窓口、ファックスまたはメールでお申し込みください。ファックス番号は632940です。お問い合わせは福祉課電話560614です。以上、イベントのお知らせでした。
次のお知らせは暮らし環境から。長久手温泉御座らせ入選券などの買い取りについて、4月1日からの長久手温泉御座らせの運営者変更に伴い、株式会社長久手温泉が発行した有効期限表記のない入選券、回数券の買い取りを行います。詳細は、長久手温泉御座らせホームページにお願いします。時は2月10日月曜日から3月21日金曜日まで。
時間は午前9時から午後9時まで。なお、3月3日月曜日は除きます。場所は長久手温泉ゴザラッセフロント。買取金額は、入選回数券は1枚700円。岩盤浴回数券は1枚470円です。なお、4月1日以降は、当該入選券などの使用はできません。これに関する二次元コードもあります。問い合わせ先は、株式会社長久手温泉、電話643511、企画制作課、電話56-0634にお願いします。次は、特別整理期間に伴う休館について、図書館のすべての所蔵資料を点検・整理するために、1月20日月曜日から29日水曜日を休館します。休館中の返却は、本・雑誌・紙芝居は、中央図書館出入り口横及び西小市ヶ洞商工区矯正ステーション、福祉の家、イオンモール長久手2階の館外返却ポストを利用してください。DVD などの視聴覚資料は破損の原因になるため、返却ポストは使わず、1月30日木曜日以降にカウンターへ返却してください。破損の場合は弁償いただくことがあります。問い合わせ先は、中央図書館、電話638006です。次は、事件・事故・緊急時は110番通報を。1月10日は110番の日です。110番は、緊急通報専用電話のため、緊急性のない通報は、愛知警察署へ電話または警察相談専用電話#9110をご利用ください。また、愛知県警公式アプリ愛知ポリスでは、犯罪や交通重大事故情報などをマップで確認できるパトロール機能、防犯ブザー機能、事前に登録した相手に現在地を伝える今ここ機能のほか、警察署から配信された情報をリアルタイムに確認できます。インストールは二次元コードでお願いします。問い合わせ先は、愛知警察署、電話0561-39-0110です。次は、矯正ステーションなどの一斉清掃による臨時休館についてのご案内です。施設名及び休館日をお知らせいたします。北署校区矯正ステーション1月9日木曜日、市ヶ洞小学校区矯正ステーション1月13日祝日の月曜日、西小校区矯正ステーション1月25日土曜日、まちづくりセンター2月4日火曜日、交流プラザ2月7日金曜日、南小校区矯正ステーション2月14日金曜日。これらの場所は一斉清掃のため臨時休館いたします。問い合わせ先は地域矯正推進課、電話560602です。次は健康福祉からのお知らせです。 健康マイレージ抽選会申し込み締め切りについて。健康マイレージ事業は健康づくりへの取り組みをポイント化し、50ポイント貯まると県内のお店でサービスを受けられるマイカがもらえるほか、市内協賛企業からの商品が当たる抽選に参加できます。締め切りが近いため早めに申請してください。詳細は長久手市ホームページへお願いします。対象は18歳以上の市内在住在勤在学の人。申し込みは1月17日金曜日までにチャレンジシートを健康推進課窓口、二次元コードまたは長久手市健康マイレージアプリから提出してください。なお抽選結果は長久手市ホームページ保健センターで公表します。また二次元コードもあります。問い合わせ先は健康推進課電話633300です。以上お知らせコーナーでした。次はドクターからあなたへ。健康教育で健康格差を小さくすることの重要性について。長久手メンタルクリニック久世明穂医師です。私たちの健康状態は生活習慣や遺伝的な要因だけでなく、所得や学歴などの経済的・社会的な要因、業種や雇用形態などの労働環境も関係しています。このように地域や社会経済状況の違いにおける健康状態の格差のことを健康格差と言います。生まれた家庭の社会経済的な地位によって、子どもの教育水準や生活習慣などに違いが生じる可能性があります。幼少期の経験は、大人になってからの生活にも影響することから、成人期から老年期における健康格差にもつながる場合があります。限られた家計の中で、どのような食事や生活習慣、医療を選択すれば病気を予防し、健康な生活を送ることができるのか、正しい知識を身につけ、常に新しい情報を得る重要性を子どもたちに伝えることで、健康格差を小さくすることができます。長久手メンタルクリニック久世明穂医師でした。それからお知らせもあります。第24回、あのドクターにあのお話を。時は1月11日土曜日、午後2時から。場所は愛知医科大学本館2階、立花ホール。なお、駐車場は無料で使用できます。内容は、1、ポストコロナ時代の子どもの感染症、気をつけることは、2、加齢性難聴とイヤホン難聴、補聴器、3、過敏性腸症候群対策、4、子宮頸がんワクチンについてです。問い合わせ先は、長久手メンタルクリニック、電話0561-567855です。ドクターからあなたへでした。最後に2025年新年のご挨拶をお聞きください。最初に佐藤由美長久手市長。明けましておめでとうございます。昨年はジブリパークの5つのエリアすべてが完成し、国内外から多くの人が本市を訪れるようになりました。昨年4月に新たに設置した観光商工課を中心に、市役所だけではなく 市民の皆様や各種団体の皆様と一緒になって、本市の魅力である歴史や伝統、若さあふれる活気のある街を積極的に発信していきます。本年は子どもから高齢者まで、市民の皆様のチャレンジを支える環境を作り上げていきたいと考えています。子どもたちが過ごす保育・教育環境の充実、子育てと仕事が両立できる環境の整備、生き生きと自分らしく暮らすための健康づくり事業、市民が参加・活躍する場づくりなどに取り組んでいきます。また、昨年度から開始した事業総点検を引き続き進めていきます。既存事業が今の社会情勢や市民ニーズに合っているか、新たな事業に取り組むための創造的な時間の確保の視点で検証しています。良いところは継続し、変わるべきところは決断力を持って変えて、時代に合った行財政運営に取り組んでまいります。今後も市民の皆様と対話を重ねながら、市民の思いが反映されるまちづくりを進めていきます。皆様のご健勝とご多幸を心からお祈り申し上げ、新年の挨拶とさせていただきます。次のご挨拶の方は、木村さゆり長久手市議会議長です。新年明けましておめでとうございます。市民の皆様におかれましては、新春を健やかにお迎えのこととお喜び申し上げます。昨今、エネルギー価格、物価の高騰などが市民生活に影響を与え、目が離せない状況が続いております。市議会としても安心して暮らせるまちづくりのため、市民の皆様の声を第一にと考えております。昨年は議員が自ら市内のイベントに赴き、アンケート調査を行いました。市民の皆様と直接触れ合い、生の声を聞かせていただくことができ、ご回答いただいた皆様に、心より感謝申し上げます。市民と行政をつなぐパイプ役として、今年も一層尽力してまいります。また、市議会では、2023年3月定例会より、本会議、委員会のライブ配信をしております。市民の皆様にとって身近な議会を目指し、議会からも積極的な情報発信に努めてまいります。どうか本年も市議会に対しご理解を賜り、ご指導いただきますようお願い申し上げます。新しい年が皆様にとって明るく希望に満ちた年となりますよう、心より祈念申し上げ、新年のご挨拶とさせていただきます。長久手市長と長久手市議会議長のご挨拶でした。ご近所でいつもと違うと気づいたときはお電話ください。長久手市地域見守り安心ホットライン。電話0561-635556。24時間365日受け付けています。これで広報長くて1月号を終わります。猛暑の夏を本当に過ごしたのかしらと疑いたくなるほど寒い日が続いています。インフルエンザやコロナの患者さんも増えているそうです。体調を崩されないよう気をつけてお過ごしください。それではまたごきげんよう。